CD4 トラック1ストラテジーの導出2。ではストラテジー引き出しデモの被験者になりたい方はいらっしゃいますか。こうするとそこの彼も手を挙げましたね。こうやって適した被験者にも手を挙げさせるんですよ。
そしてその人が
最適な人に手を挙げてもらう方法をたった今デモしたんですよ。
じっと待つんです。最適な人が手を挙げるまで忍耐強く待つのです。
それが必要な時を教えましょう。ある時ロンドンでプラクティショナートレーニングを行っていました。参加者は何人だっけ。
9人。
参加者が9人。その中で被験者として適していたのはたった一人の男性だけでした。アンカリングのデモの時でした。女性も含めてたくさんの人が手を挙げていたのですが、この中から選ぶのか、アンカリングのデモがやりたいんだけどと困っていたら、その人が、わかりました、私がやりましょうと言ってくれました。そう、じっと待つのです。その時は最適な被験者が手を挙げるまで5分ぐらい待ったでしょうか。どうぞ。
質問が入ります。
ストラテジーの引き出しのデモも全く同じことが言えます。その点は全くそうなのですが、今までやったことがないのであれば、自分は一般的なアイパターンだと思う人はと聞いてみることもできます。今までにアイパターンをやったことがなければ、自分は一般的なアイパターンだと思う人と聞けばいいのです。ストラテジーの引き出しのデモで聞ける質問でしょう。ストラテジーのデモをやるとき、そして以前のプラクティショナートレーニングでアイパターンのデモをやっていないなら、一般的とは逆のアイパターンのデモをしなければなりません。
そしてデモデーには、
トレーナーとしてデモデーには、生徒の誰が一般的で誰が一般的とは逆のアイパターンなのかを知る前にストラテジーのデモをやるのであれば、アイパターンのデモをしておかないといけません。一般的とは逆のアイパターンの違いをストラテジーデモの前にやるんですよ。
あなたの前にすでにアイパターンの引き出しのデモを行った人がいたら、そしてその被験者が最適であり、誰かがデモをやっていたとしたら、もう一度やる必要はありません。そのまますぐにストラテジー引き出しのデモを行って結構です。
そうでないなら自分でやってください。しかしほとんどのデモデーで言えることなのですが、ストラテジーをやる前にアイパターンの引き出しがデモされることがほとんどです。さてストラテジーの引き出しでは何をデモするかという質問についてですが、必ず決断のストラテジーのデモは行います。しかしある時モチベーションストラテジーをやった人がいたんです。
この中にもいたような、
トピックとしてモチベーションストラテジーを選んでいる人がいると思うんですけれども、その人はおそらく前に呼ばれてモチベーションストラテジーの引き出しをするようにと言われるでしょう。私はモチベーションストラテジーのデモはしません。決断のストラテジーにします。なぜか、なぜそんなのかを知りたいのですよね。決断のストラテジーというのは最も明瞭なもので、他のものからはっきりと識別化することが最も簡単なストラテジーだからです。
なるほど。
だからそれしかデモしない。だって引き出すのは一つのストラテジーであり、地球上のあらゆるストラテジーを引き出してみせる必要はないのです。ですから僕はいつもコンビンサーと決断のストラテジーをやります。
ストラテジーの引き出しをデモするときはビジネスコンテクストでやりましょう。決断のストラテジーをデモするならやはりビジネスコンテクスト、あれを買ったときに何が起きたかという内容を進めます。親密な個人的関係というコンテクストはやめましょう。わかりますか。
ここで質問が入ります。
いいですよ。
商業コンテクストでもビジネスコンテクストでも、
ご主人となぜ結婚したかというコンテクストは避けた方がいいでしょう。または今の彼氏とかね。それはエコロジーの問題があるからです。
危険であふれているし、それだけでなくオーディエンスの中にその人のストラテジーを悪用しようとするプレデターの人がいるかもしれません。その人のそういうコンテクストでのストラテジーを知られてしまいます。
ストラテジーのデモをするとき、まずは目の前にいる人に安価をかけますよね。相手がステートに入っているときに、
例えば僕とあなたの間だけで誰かのストラテジーを、何でもいいけど、
魅了のストラテジーとかね。
ああ、魅了のストラテジーを引き出したとすると、相手はあなたに恋をしてしまいます。あなたが相手の視界に入っていればね。これはトレーナーにも言っておかなければなりません。トレーナーでも例外ではないからです。 相手の魅了のストラテジーを引き出せば、相手はあなたに引きつけられてしまいます。相手と親密な関係にないのであれば、誰かにすごく魅了された時のことを思い出せますか？と聞くときに、あっちの方に座ってもらって、あなたのことを見ていない状態にするといいでしょう。あなたのことを見ていると、あなたを好きになってしまいます。経験はありませんか？魅了のストラテジーをやって、相手が自分に好意を持ってしまったという経験を持つ人はいる？いないですか？いいでしょう。あなたが例えば21歳で独身だったら問題ないですよ。まあ別に21歳じゃなくてもいいですけど、どうせみんなは21歳以上だからいいのかもしれないけれど、どちらにしろ決まった相手がいる人は気をつけましょう。特にトレーナーをやってるときはね。世界中の女性が家を訪ねてくるのは困るでしょう。冗談ですけど、しかし世の中には残念なことにこれをものすごく楽しみに生きがいにしているトレーナーがいるんですね。
ですから繰り返しますが、ストラテジーのデモをやるときはビジネスコンテクストでやりましょう。そしてストラテジーが分かったときも、あなたからクラスの人々に言ってはいけません。クラスのみんなからあなたに言うようにしましょう。
ストラテジーが分かった瞬間に、ストラテジーが分かりました、もう一度見たいですか、それとも皆さんが当ててみますかと言ってみると、
おそらく生徒たちはもう一度見たいと言うでしょう。もう一度やってまた聞きます。分かりましたか、それとももう一度、もう一度。生徒たちが分かりました、当ててみますというまで繰り返しやってみせましょう。
4回から5回は繰り返すんです。
必要であればコンテクストを変えます。そうやってブーツを買ったんですね。ではセーターは、腕時計は、
いくつかの商品でやってみましょう。これはストラテジーの時に教えるのですが、やはりトレーナーへの、特にデモをやっている時の注意点があります。必ず自分一人で買いに行ったものであること、例えば誰かと一緒に買ったものではなく、そして買って嬉しかったものであること、
買ったことを嬉しく思えること、
必ず一人で買いに行ったもの、買って嬉しかったものです。
買って嬉しくなかったもののストラテジーと、買って嬉しかったもののストラテジーではもしかしたら違う可能性があります。
好きでないものを買うときは違うストラテジーを使う人がいるんです。 OK、 次は活用、ユーティライゼーションですね。皆さんは活用も教えますからね。最初は間違ったやり方をあえてやって、その後正しいやり方をやります。ビジネスコンテクストで最初に間違ったやり方をすると、一部のビジネスマンは手を挙げてこんなことを言います。僕は絶対にクライアント相手に間違えるなんてできません。あなたは、そうですね、そうですね、本当にそうですよね、と言うしかないでしょう。もしかしたら事前に説明をしておかないと、クライアントの前でそんな間違いをする意味がわかりません、なんて優等生ぶって賢く主張する人が出てくるかもしれません。そういう時はビジネスのコンテクストでクライアントの前では確かに間違えませんが、間違えても問題はなく、間違いをテストすることで正しいやり方と間違ったやり方とのキャリブレーションを得ることができるんです、と言っておきましょう。まずは間違った方をやって、そして正しい方をやると。私は逆の順番で間違いをテストすることが多いですね。
もしストラテジーが VADK だとしたら、 KADV というふうに真逆にやるんです。
いいですか、ストラテジーに関する質問は。
質問が入ります。
はい、デモデーではやります。
ストラテジーの引き出しはデモデーでやるデモの一つなんですよ。
デモデーでは決断部分のストラテジーだけをやってもらいます。またはモチベーションをトピックとして選んでいる人はそれをやってもらいます。あえてモチベーションを選ぶように提案することはめったにありませんけどね。
質問が入ります。デモデーにということですか。
デモデーにスクリプトはありません。暗記しているならスクリプトの質問を使っても構いません。どちらでも結構です。どうぞ。
質問が入ります。
もちろんそれも賢いやり方だと思います。
2番目のトピックを変えるんですか。
それはあなたの1番目のトピック、それとも2番目。2番目のトピックを変えるにはちょっと遅いかもしれませんね。ああ、なるほど、わかりました。では変えてみてください。 コーチングアシスタントは彼の担当になったらプリントアウトにトピックチェンジを記録しておいてくださいね。
スティーブン、すっごく賢い判断だと思うわ。モチベーションのストラテジーの最初の部分だけをどうやって分離させるのかと思ってたのよ。
モチベーションのストラテジーは危険がいっぱいだからね。安全策としての決断のストラテジーは短時間で引き出せる簡単なものなんですよ。モチベーションのストラテジーは時として引き出すのに時間がかかるんです。例えば本当にモチベーションを得るためのトリガーをいつどうやって手に入れたのか。
トリガーを見つけないといけないんです。
トリガーを見つけなければならないというのが問題なんです。でも決断のストラテジーはお店に行ったら誰でも必ず使うもので、買えるもののオプションからどれかを選ぶかと決めるときに使うのです。他にストラテジーに関する質問は。
トラック1はここで終了です。 CD4 トラック2アイディアの階層。
アイディアのヒエラルキー、階層です。クラスの生徒を使ってデモをするなら生徒のチャンクレベルに合わせて行います。覚えていますか。
相手にチャンクアップ、チャンクダウン、チャンクラテラルを指示させます。
スライドを購入した方はこのことが書いてあるスライドもあります。アニメーション化された親指が動くようなスライドがあります。うん、あるんですよ、そういうのが。サムアップ、サムダウン、サムアクロス。あなたがデモをやって、あなたがストーリーテリングをしてデモをやる。それがデモで、その後生徒がエクササイズをします。アイディアの階層、チャンキング、これはデモデーの日にデモはしません。
トラック2はここで終了します。 CD4 トラック3パーツインテグレーション。
ビジュアルスクォッシュです。パーツインテグレーションとも言います。
これは必ずデモが必要となりますよ。
これはデモした方がいいでしょう。デモデーの日もそうですが、ちなみに皆さんの中でビジュアルスクォッシュをやる人はいますか。確か誰か、
パーツインテグレーションでしたっけ。
パーツインテグレーションだね。同じことですね。最初にやることはアームカタレプシーインダクションです。この中でアームカタレプシーインダクションを知らない人は、知らない人は手を挙げてください。では知っている人とペアを組んで教えてもらってください。全くわからない、ありえます。
アームカタレプシーのやり方はプラクティショナーでは教えません。アームカタレプシーインダクションをしますと言ったりもしないでくださいね。
以前私はアームカタレプシーインダクションをしますと言って人々をビビらせてしまったことがあります。私と生徒との間のラポールを壊す大きな原因となってしまいました。ですからマスタープラクティショナーのレベルに来るまではアームカタレプシーインダクションについては教えないようにしましょう。大きな危険をはらんでいます。本当です。アームカタレプシーインダクションの手始めとして VAK を全部通しでやって、つまり手のひらを触ってパートをペルソナ化、擬人化します。そしてデモの時は被験者の手が自動的にヒューッとくっつくようにしましょう。喋っている時はこんな風に、このパートたちはその目的や意図が同じだと気づいていますか。気づいていますよね。いませんか。目的は同じなんですよ。そうやってクライアントをリードするのです。
パーツインテグレーションするときは忍耐が必要です。
パーツインテグレーションをする場合にはそれぞれのパートがパート一部分であるという制限を超えさせるのです。
アソシエートさせるのです。
アソシエートさせます。どういう意味でしょうか。パート2何のために、あ、パート2何のために、何のために、何のためにと聞いていきます。そのパートにその質問をしつこく何回も聞いていきます。すると両手がだんだんとくっついていきます。皆さんのプラクティショナートレーニングでやったことをちょっと思い出してほしいんですけれども、パーツインテグレーションについてインストールしたことがあるんです。もし手と手がくっつかないなら何が原因ですか。そう、チャンキングアップが十分じゃない、手が近づいてきたのに止まってしまったら何が問題。やはりチャンキングアップが十分でないことを示しています。
じゃあ片方の手は動くのにもう片方が動かない場合は、
問題は、
一度は近づいた両手がまた離れ出したら、
その問題は、クライアントがこのパートはもう一つのパートのことが嫌いなんですと言ったら、問題は、パーツインテグレーションであり得る唯一の問題は何でしょうか。十分にチャンクアップされてないんですね。どちらの手から始めても全く構いませんが、大体は望ましくない行動をあてがった手からスタートするのがベストです。 どのパートからチャンキングするにしても、チャンクアップが十分であれば両手は自然と近づいていきます。なぜなら個々のパートという境界線を越えて個人全体という領域の中に入り、個々のパートという制限が取り払われて両手が近づいてくるからです。
手と手が近づいていった時には、それをクライアントに教えてあげてくださいね。
手と手が近づいてますよと言いましょう。
気づいてましたかと。
意図的にやってませんよね。するとクライアントはいいえと言います。
ほとんどの場合クライアントはとても驚きます。
特に相手が気づく前にあなたが指摘すれば、クライアントにはかなり感動的な体験になります。いいえ、私自分でわざと手を動かしていませんよ。すごい、手と手がくっついてるってね。どうぞ。
質問が入ります。
はい。それは問題が何であるかをきちんと極める手順の一つで、スクリプトにはこう書いてあります。明確に分類して、
葛藤しているパートを明確にする。
葛藤しているパートまたは関連しているパートを明確化する。それぞれのパートを明確に区別して別のものとして分類するのです。
葛藤が何かということをきちんと理解して、2軒の家の例、どちらの家に住むべきかわからないようなケースではないことを確実にします。
その話をもう一回言いましょう。私のコースを取ってこなかった人もいますからね。ある時私のプラクティショナーコースに来た女性がこんなことを言いました。あなたにとっての問題は何ですかと聞いたら、私は家を2軒持ってるんですけれども、そのどちらに住めばいいのかがわからないんですとこの人は言いました。
自分がそういう状況になったらと考えてみてください。あなたにとってそれは問題になりますか。
パーツインテグレーションをするときは必ずこれをやってください。問題に対処するときはいつでもやってほしいんですが、
自分だったらと考える。
そう、自分がそうだったら、それを問題と感じるかどうか。このケースの場合も、自分が家を2軒持っていたら、それは自分にとって問題になりますか。この部屋の中に家を2軒持っていることが問題になる人はいますか。いいえ、なりませんよね。彼女の悩みは家が2軒あってどちらに住んでいいのかわからない。
この人は何かが葛藤しているのですが、本当の原因は多分家ではないですね。
本当は家のことではないんです。
葛藤の本当の原因は何なのかをここでは発見しなければなりません。それが何なのかわからないときは、どうしてそれがあなたにとって問題なんですかという質問をします。
それはどうしてあなたにとって問題なんですか。あなた自身が何で問題なのかを理解できるまで何回でも聞きます。マニュアルに含まれるハンドアウトを買っていれば全部そこに書いてあります。パーツインテグレーションのハンドアウトに全て書いてあります。なぜそれが問題なのかがわからない場合は、なぜ問題なのかと質問すると書いてあります。どうぞ。
質問が入ります。
境界線にぶつかったとき、パートがチャンクダウンする可能性があります。
境界線にぶつかると、理解してほしいのは、パートの境界線を越えて熟考しなさいとそのパートに命じているので、パートが熟考するのは不可能であるということです。その場合、よくある傾向がチャンクダウンです。そうなったときは、チャンクダウンした2つでも3つも3つでも1束にして、もしあなたが A と B と C を一度に全部持っていたとしたら、あなたはどうなりますか。どういう気持ちになりますか。またはその目的はと聞きます。
ここで質問が入ります。それも可能ですが、3つをまとめて1と2と3、その全部を持っていたら、あなたに何をもたらしますか、どう感じますかと聞いて、それらを結びつけておきます。同時にパートが境界線を越えるときは、クライアントをアソシエイトの状態にしておかなければなりません。わかりましたか。
明確になりましたか。
いいでしょう。パーツインテグレーションはこれでおしまいです。
ではマスタープラクティショナーの皆様、
クアンタムリングイスティックです。このパターンはマスタープラクティショナーのテープセットの中でデモされています。ノンメモリーリバースの各パターンのデモが必要です。リミティングディシジョンや、パートにこれを使ってもいいでしょう。プライムコンサーンズとドロップスルーもデモが必要です。しかし伝統的な NLP ではありませんので、デモデーにデモンストレーションする対象とはなりません。
ここでトラック3は終了します。 CD4 トラック4メタプログラム。
メタプログラムです。メタプログラムには19のパターンがあります。これを8分以下でやりましょう。今までの最高記録は4分50秒でやった人がいます。
いえ、4分30秒ですよ。
ああ、4分30秒が最高記録です。このデモは被験者に前に出てきてもらい、単純にいろんな質問をすればいいだけです。 19のメタプログラムの質問をしていきます。そして今までの最高記録は4分30秒でした。
デモデーの時はメタプログラムを5つデモすれば結構です。
デモデーの時はメタプログラムを5つデモしますが、どの5つかはあなたが選んでください。暗記している質問とメタプログラムをボードに書いてもらいます。そしてその書き出した質問を聞いてもらいます。
正しい質問でなくてはダメですよ。
ここで質問が入ります。あなたは5つのメタプログラムをやります。1つのメタプログラムに対して1つの質問です。
質問の例は持っているでしょ。
そこにあるリストのね、そうそう、どの質問でもいいですよ、うん、
そのメタプログラムに関連する質問だったらね。
メタプログラムは本当に簡単です。お茶の子さいさいです。
ここで質問が入ります。
そうです、あなたが選んだ5つのメタプログラムを引き出して生徒たちにはどの答えなのかをあなたが教えます。
素早く質問を聞き、メタプログラムを引き出して生徒たちのために1つにまとめます。
ではバリューです。
あ、メタプログラムのデモの最後にはユーティライズをしましょう。そのクライアント独自の活用の例を見せてください。
例えばあなたからどんどん離れていくようなクライアントは避けたいタイプのクライアントですね。可能性対必要性というクライアントには、見てください、こんなにたくさんオプションがありますよと言ってみましょう。内向的な様子を持っているクライアントであれば、あなただけが知っている、それがあなたにとって正しいと分かっていればなどと言いましょう。などなどパターンを活用してデモをするのです。
トラック4はここで終了します。CD4、 トラック5、バリュー。
バリューですね。バリューの話をします。バリューを教えるのはある意味とても複雑であり、特定の教え方というのが存在します。まずはデモの仕方を説明してからの教え方と、教えながらデモする方法を説明しましょう。デモデーにバリューの引き出しをトピックとして選んだ人が大勢いますので、中にはバリューの引き出しができない人もいるかもしれません。バリューの引き出しをトピックとして選び、2人以上が同じトピックを選んでいたら、
2人以上いた場合、1人がバリューの引き出しとなり、もう1人はサブモダリティを使った階層のバリューチェンジがトピックとして与えられます。バリューの引き出し希望者が3人いたら、3人目がバリューをやれる可能性はありません。
その人はおそらくサブモダリティ介入などのトピックになるでしょう。今年はバリューを選んだ人がすごく多いのでね。では最初にデモデーに何をすべきかを話しましょう。バリューを引き出してそれを階層化するときは、被験者を1人選びます。コンテクストはビジネスかキャリアがいいでしょう。あなたにとってキャリア、仕事で何が大切ですか？デモデーには基本的なバリューだけを引き出せれば結構です。基本的バリューの引き出しだけをやってください。それを順番に並べて活用します。
スタンダードバリューの引き出しのことですね。
デモデーにはスタンダードバリューの引き出しを行います。
あなたにとって何が重要？他には？他には？他には？他になくなるまで聞き続けます。その倍ぐらいやってもいいですよ。
それを階層化しテストします。最初に間違ったテストをして、次に正しいテストをします。ストラテジーと同じで、あなたが指摘すればステートに入ります。ここまでは分かりましたか？
ここで質問が入ります。
引き出して階層化してテストする、デモデーのバリューのデモをするのはそれだけです。階層のバリューチェンジを指定されたら、前の人と同じ被験者を使っても構いません。
そうね、それもいいわね。
すでにバリューを引き出された人のバリューの階層を変化させてもいいでしょう。
同じ被験者を選ばないなら、もちろんその人のバリューを改めて引き出さなくてはいけませんよ。以前カリフォルニアでのケースでしたが、
同じ被験者を選ばなかった理由は他にもあったのかもしれないよ。
でも彼女はバリューをデモしていて、彼女にプレゼンでもバリューの引き出しをトピックとして指定しようと私は決めていました。でも彼女は他の人のバリュー引き出しのデモ被験者になりたいと志願してしまったので、彼女にサブモダリティを使った階層におけるバリューチェンジをやらせることができませんでした。
本人だったからね。階層のバリューチェンジですが、覚えているとは思いますが、何をやるかと言いますと、格上げしたいバリューを 上層のどのバリューの上に格上げしたいのかを見つけられたら、そのバリューのサブモダリティを引き出して、格上げしたいバリューのサブモダリティを見つけたその新しいサブモダリティへと変えます。そしてそのバリューが格上げされたら少しだけ下げて調整します。そうすればバリューを新しい位置に持っていくことができます。このことはグリーンのテープセットに明確に説明されています。バリューのチェンジをやるのであれば、そのテープセットを手に入れてよく聞いて、階層化されたバリューを変える方法をしっかりと理解しなければなりません。それのバリューのセクションにすべて書いてあります。ではそれを踏まえてバリューの教え方を説明します。そしてデモのやり方ですね。被験者を一人選び、その人に人生の一領域を選んでもらい、あなたがバリューを引き出します。X の何が大切ですか？基本的な引き出し方法です。それからモチベーションストラテジーのバリューを引き出してから、行き地バリューを引き出し、順番に並べてテストします。それから生徒にエクササイズをやらせます。エクササイズをやらせる前に、必ずそれだけのことはやらなければなりません。生徒に3つのエクササイズをやらせると、時間もかかるし、たくさんのバリューがどうやってまとまっていくのかを理解できないでしょう。混乱してしまいます。スタンダードな引き出しをやって、モチベーションストラテジーのバリューをやって、行き地バリューをやって、それを順番に並べる、階層化するのです。それからテストして、その後で生徒にエクササイズをやらせます。それからバリューの間、バリュー間の葛藤を見ていきます。追求型、回避型、追求、回避。すべての回避を引き出して、追求、回避の葛藤をすべて聞き出します。次にタイムラインセラピーを使ってすべての葛藤を取り除きます。またはビジュアルスコッシュを使ってもいいでしょう。パーツインテグレーションと同じですね。それを再度階層化してサブモダリティを使って配列と順番のチェンジをデモします。NLP のバリューという概念をデモするための、それが理想的な教え方ですね。それに関しての質問は？
ここで質問が入ります。デモデーにはモチベーションをやらなくていいんですよ。
デモデーのモチベーションは結構です。
ここで質問が入ります。
そう、何が一番大切か、そしてその次に大切なのは、と聞きます。
質問が入ります。
いいえ、テストするときは間違った順番で被験者に戻していきます。テストするときは13番目に大切なバリュー、12番目に大切、11番目に大切のような順番でやっていきます。正しい順番でテストしてしまうと、
それでも順番が入れ替わることがないようなら、正しい順番でテストします。クライアントはクリスマスツリーのように明るくなりますよ。
1番目、2番目、3番目の順番でフィードバックをしていくのです。そうやってテストします。
ここで質問が入ります。
その場合はタイムラインでは取り除けません。順番の変化をデモしてサブモダリティを使ってね。どうぞ。
質問が入ります。
僕はそれで困ったことはないですよ。 1,2,3,4,5 という順番で返してあげると、その人のストラテジー通りに返してあげた時と同じ反応が得られるはずです。
階層化する最も簡単で正確な方法は、本人に分析させる時間を与えずに素早く行うことです。どれが一番ですか？もちろん全部大切なのは分かっていますが、と畳みかけます。バリューが全部大切なのはよく分かりますが、その中でも一番大切なのは、OK。では次に大切なのは、OK。次は?それらを素早く順番に並ばせます。もしも考え込んでしまったなら、それは順番が間違っているのでしょう。
ここで質問が入ります。それは誰から学びました？デイブ・シェパード？僕の教え子の誰かですか？彼らは僕が大昔に教えた方法で教えてるんですよ。デイブ・シェパードも同じことをやってました。僕がジェフに教えていた頃と全く同じ方法で彼らを教えています。とても面倒なやり方で5倍ぐらいの時間がかかりますね。このやり方がいい理由は、いやでも驚いたね。大勢の人が彼らのトレーニングで出て、その方法でやらなくてはって思うんですよね。まあそれはいいとして、だから僕は教えるのをやめたんですよ。こうやってトレーニングというのは変化していくんです。 一つの方法で教えると全員が誤解したままトレーニングを終えていくんですよ。こちらとこちらのどちらがより重要なのかを決める唯一の目的は、生徒が自分で判断を下せなかった時のためなのです。
その時だけですよ。
全部のバリューではありません。バリュー全部を一つ一つ比較して順番を決めたりはしません。そうしなければならないと思い込んでいる生徒に会ったのはあなたが二人目です。いや、三人目かな。
私が昔マスターを受けた時はやっぱり同じ印象を受けたもの。
マイケル・メイヤーは昔の僕のテープを聞いてその方法でやらなければと思ったのかもしれない。それとも大昔に僕と一緒に勉強していたボビー・ボーデンハイマーから学んだのかもしれないね。そうか、なんてこった。やり方はこうです。このリストの中で何が一番大切ですかと聞いて何々と答えたら、では次はと聞いて何々と答え、では次は何々、では次は何々。
そしてもし最後になって、ああこれ2番目にすればよかったと言ったら 2A に入れてしまえばいいでしょ
う。そうすれば簡単だね。どうぞ。
質問が入ります。
はい。45時間なんて退屈ですよね。それはなんでそれが広まってしまったのか自分でもわからないんですけれども、あれを本に書いた時は誰もがみんな全部のバリューの順番を決めなくてはいけないなんて、そんな意味で書いたつもりはないんです。テープセットに入れた時もそうです。でもたくさんの人が古いテープセットを入手して、デイブ・シェパードなど多分みんなそうだったと思い込んだと思うんですね。ですから僕がテープセットに何か間違いを吹き込んでしまったんでしょうね。でもこれが必要なのは相手が判断できない時だけです。何々と何々のどちらが大切なのか判断できませんと言われたら、何々があって何々がなくても大丈夫ですかと聞いてみる。いいえと返事されたら、では反対に何々があって何々がなくても大丈夫と聞いて、はいと返事されたら、そっちを先にすればいいのです。とにかく面倒なやり方ですよ。どうぞ。
質問が入ります。
それはチャンスですね。実際にそれをやる人を見たことがあります。その場合は他の被験者を選びましょう。でもその人のバリューを引き出せなくてはダメですよ。どうぞ。
質問が入ります。
人生の6つの領域です。人生の6つの領域とは、キャリア、家族、人間関係、健康と健康維持、自己発展と自己啓蒙、そして精神世界です。この6つの領域はシークレットオブクリエイティングユアフューチャーに明確に記されています。その円形チャートもマスタープラクティショナーのテープセットのバリューの章に分かりやすく書かれています。頭に思い描くことはできますが、どのページだったかを正確に言うことができません。おそらくページ3章の4章かもしれないな。
3章よ。
そっか。
ここでトラック5は終わりです。CD4、トラック6、脅迫観念を吹き飛ばす。
さあそろそろ終わりですよ。次のページ7章31ページ、脅迫観念を吹き飛ばす。これはやってはいけないよ。本当に素晴らしいテクニックなんですよ。
巨大なハンマーみたいでね。
でも釘を巨大なハンマーで打つような感じです。釘を壁にのめり込ませてしまいます。時には釘を破壊してしまうかもしれないけれども、壁にのめり込ませてしまうのは確かです。それが意味するのは、脅迫観念の吹き飛ばしテクニックで何かを吹き飛ばした場合、本来のエコロジーは何もないということなんです。そのことを覚悟しておいてください。覚悟しておいてくださいね。脅迫観念の吹き飛ばしにはエコロジーが組み込まれていないので、推しパターンを終わらせなければなりません。脅迫障害である拒食症を吹き飛ばせば、食べたものを吐き出す代わりにできることを推しパターンで与えなければなりません。摂食障害を吹き飛ばすなら、摂食障害とは脅迫観念と嫌悪感の組み合わせなのですが、推しパターンで脅迫観念と嫌悪感の代わりに何かを与える必要があります。それが脅迫観念の吹き飛ばし テクニックです。僕だったらそのどちらもやる前にタイムラインセラピーをやりますね。なぜなら僕は拒食症と摂食障害のどちらも消したことがあるんですが、 脅迫観念の吹き飛ばしは使えませんでした。やらなくて済んで本当に良かったと思いましたよ。とても過酷なんです。クライアントは大量の汗をかきながら座っている椅子の上で頭をかきむしるように苦しみ、お願いだから二度とこんなことはさせないでくれと懇願してくるのです。このプロセスを始めてしまうのは本当に彼にとってアンフェアで、それでもお願いだから脅迫観念の吹き飛ばしをやってくださいと懇願してくるので、分かった分かったやりますよと答える。でも絶対に最後まで終わらせる必要があるんですよ。もうやめてくれと途中で懇願するだろうけれども、私はやめませんからねと。最初はどうしてもとお願いし、次は怒り、最後には懇願してきますからね。それでも続けなければいけないんです。とにかく脅迫観念の吹き飛ばしです。もうデモはやってませんが、かなり重要なアイテムなので一通り教えるようにはしています。でも使ってはきましたよ。拒食症、摂食障害、脅迫性障害には効き目があります。そういうものを取り除いてくれます。吹き飛ばしてくれるのです。なくなる、なくなる、なくなる。プラットフォームスキル、最後のプラットフォームスキルです。ちなみにデモデーには脅迫観念の吹き飛ばしはやりません。そしてプラットフォームスキルもデモデーにはありません。なぜか、デモではないからです。ですから教えている時にプラットフォームスキルのデモをやってください。以上です。デモデーに関して何か質問は、詳細は十分にチャングダウンされていましたか。どうぞ。
質問が入ります。
デモはグループ内で行われます。デモデーにはだいたい13から14人のグループに入ってもらいます。そしてこちらのデモシートに記載されているデモトピックは全部で17種類あります。これです。皆さんにはこのデモシートは必要ありません。こちらで選びたい17種類のトピックをすでに検討してありますし、選ばないものはすでに言ってあります。どのトピックを指定するかを直前で悩み抜かなくてもいいように、デモデー以前に僕とアドリアナでトピックを選択します。静かな部屋で2人でトピック決めをしたいと思います。
どんなに遅くてもデモデーの朝には決めますからね。
アトランダムにトピックを指定すると言っていますが、実際のところは皆さんが合格する可能性の高いトピックを選ぶようにしています。生徒を見渡して彼が絶対に合格できるトピックを挙げるとしたらそれは何だろうと考えます。その検討の結果が皆さんに与えられる トピックになります。
多分アンカーの破壊を指定すると思います。またはストラテジーの導出をプレゼンしたならストラテジーの導出を、スイッシュをプレゼンしたならスイッシュを指定するでしょう。多分ですよ。でも約束はできません。なぜならグループ内にスイッシュをやった人が 3,4 人いたとしたら、その中の1人だけがスイッシュをやることができます。それは明白です。
そこが問題なんですよね。
質問が入ります。
どのプレゼンのことですか。プレゼンは6人のグループで行われます。今から評価テストまでの間にグループの組み替えを2回行います。どうぞ。
質問が入ります。立ち上がってアンカーの破壊をデモしてください。
次は誰ですか。手を挙げてください。次は誰、手を挙げて。スティーブが挙げましたね。スティーブ、前に出てきてアンカーの破壊をデモしてくださいという感じで、トピックが皆さんに知らされるのはその時が初めてになります。もしアンカリングをやるなら、アンカリングには4つ5つのデモがあります。基本的なアンカリング、アンカーのスタッキング、アンカーの破壊、そしてチェーニングアンカー。アンカリングには4つのデモがありますね。だからアンカリングを選んでいたらアンカリングを指定される可能性は高いでしょう。ただしアンカリングをやる人が6人いたら他のトピックを指定される人も出てきます。しかしサブモダリティを選んだ人はサブモダリティの中の何かを指定されるでしょう。マッピングアクロスがあって、
さあデモデーで成功するためには何ができるでしょうか。
そうだそうだ。ちなみにデモデーはこのトレーニング中の最高の1日となることを保証しますよ。全部が終わった時、皆さんはきっと僕たちにこう言うでしょう。
今は信じられないかもしれないけど
保証します。トレーニングの中で今日が最高でした、なぜもっと早く教えてくれなかったんですかと言うでしょう。言いますよ、絶対に。そして実際のところトレーナーにならないのであればデモデーは必要ないのです。でも皆さんには必要ですよね。そしてデモデーは 今まで経験したことのないほど最高の一日だったと言うんです。
ですから明日の朝ここに来て人を集めて練習してくださいね。私はアンカリングを練習したい。いいよ、私のデモ被験者になってくれる？もちろん、私は水晶を練習したい。私はデモを全部練習したい。
ああ、でもこの部屋が使えるかどうかがわからないな。使える？ダメ？
土曜日よね。ジュディ、明日はこの部屋は使えるの？
イエスだ。よかった。部屋は使えます。
トレーニングと評価の間に一日休みがあれば、練習する時間がたっぷりと取れますよ。全部のパターンを練習する時間が取れます。他の人と練習すれば絶対に大丈夫です。
質問ですか？どうぞ。
質問が入ります。
休みの日の前は評価はこんな風に行われます。まずは筆記テストがあり、それに合格しないと評価はそこで終わりです。
だから筆記テストが初日に行われるんですよ。
初日に筆記テストを行います。かわいそうな僕たちはそのテストを採点しなければなりません。採点が終わったらどの順番でプレゼンを行うのか、あなたのデモはデモデー1日目、2日目、3日目のどこで行うのかをドアのところに貼り出しておきます。詳細は明確に記載されますが、発表は8時、時には採点するのに真夜中までかかることもあるので。
順調にいって8時かしらね。
順調にいって8時、運が良ければ6時。いや、6時はありえないかな。6時っていうのはすごく楽観的な見方だね。それに合理的な推測じゃない。そのぐらいかかるんです。コーチングアシスタントたちもテストの採点をしなければなりません。それが事実です。ですからどのグループ分けになるかが発表されて、一応暫定的なグループ分けは考えておきますが、テストの採点が終わるまではそれが決定かどうかは分かりません。2日目にデモをやる人、3日目にデモをやる人、4日目にデモをやる人がいます。それは事前には分かりません。1日におそらく14から15人、いや待てよ、
ほら41人いるでしょ。
ちょっとした事務的問題が発生したんですが、それは
まあ皆さんの問題ではなく私たちの問題ですから。
皆さんは評価の2日目、3日目、4日目にそれぞれデモをしますが、それがいつになるかは事前に教えようがありません。
質問が入ります。
グループごとにプレゼントデモの日が決まります。ただしあなたがどのグループに入るのか、どんなグループ分けになるのかは僕たちですら分かりません。まだ何も決めてないからです。構成を決めるときは、最終的にグループの評価をするときには、できるだけ同じグループの人に同じトピックの人が重ならないように気を使います。でも今年はあまりに大勢の人がバリューを選んだので、それは不可能でしょうね。だからこうしないっていう仮定の話はしないようにしましょう。
質問が入ります。
それはいいえ、もう変えられません。
質問が入ります。
評価の時のグループはずっと同じです。そしてデモデーには2つのグループを1つにまとめます。
他に質問は？
他にデモに関する質問は？いいでしょう。さて皆さんはもう最高のデモを行う準備がしっかりできていると思いますよ。しっかり楽しんでくださいね。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
ここでトラック6は終了です。